特集、自分らしく輝ける場所、アートラボブループラス。自分の思いや感情を思い切り表現したい、そんな人たちが気軽に、自由に、そして自然に自分の思いを表現できる場所、アートラボブループラス。思い思いの創作活動によって表現されたもの、生み出されたものをあらゆる角度から評価してくれる人がいる。その作品を創作する機会があること。その作品を認められたり、褒められたりすることで自分らしく輝ける。ここに集う人たちにとって自己肯定感が生まれるこのアートラボブループラスは、好きなことを続けられ、心が安定するとても大切な場所です。今回はこのアートラボブループラスの活動と展示会などで受賞した作品を制作した2人を紹介します。写真が5枚掲載されています。1枚目、マスクをした女の子がピンクを基調とした描き上がった絵に、セロテープで何か小さい紙を貼ろうとセロテープを切っている写真。2枚目、男の子がノコギリで薄い材木を切っている写真。3枚目、男子が水彩画でしょうか、黒やグレーを基調とした絵を顔を近づけて描いている写真。4枚目、小さな女の子がボールに青い絵の具を混ぜ、青い絵の具のついたブラシを持っている写真。どうやって描こうか考えているのでしょうか。5枚目、男子が鉛筆で紙に何か細かく書いている写真です。
アートラボブループラスの活動。創作活動のできる場所を。毎月最終日曜日の午後、こんにちはと元気よく挨拶する子。照れくさそうにする子。黙々と作業を始める人など、様々な性格で、いろいろな年代の人が集まります。絵を描いたり粘土細工をしたり、みんな自由に生き生きとした表情で創作活動を楽しんでいます。アートラボブループラスの代表伊藤愛さんは、中学校や高校の美術科非常勤講師を務める傍ら、愛知 R ブリュットネットワークセンターの学芸員や、フランスで開催されたアール・ブリュット・ジャポネ2など、さまざまな展示会の企画や運営に携わってきました。そうした中、中学校の時に素晴らしい絵を描いていても、卒業した途端に絵を描く機会がなくなって、絵から離れてしまうという状況を目の当たりにします。学校以外で絵を描く場所を作りたいと思っていたところ、知り合いの臨床心理士や、学校関係者らの協力もあり、2019年にアートラボブループラスをスタートさせました。現在は20人ほどの人たちが、用意されたたくさんの画材や素材を自由に使って創作活動をしています。時間が許す限り、創作の手が休むことはありません。ここにはいつ来てもいいし、いつ帰ってもいい。予約も不要です。刃物の使い方は教えますが、絵の描き方や画材の使い方を教えることはしません。それぞれがやりたいことをやりたい時に、気持ちの赴くままに創作しています。と、伊藤さんはここにいるみんなを温かい目で見守ります。ここでは作ったものをみんなが褒めてくれるので、子どものやる気につながるんです。と話してくれた保護者の一人は、アートラボブループラスに通い始めたことで、子供が落ち着いて生活できるようになったと喜びます。愛知 R ブリュットネットワークセンターは、2017年から厚生労働省が行う障害者芸術文化活動普及支援事業として採択され、愛知県の障害者芸術文化活動の環境を創出し、支援を行っています。ここではみんながプロです。活動中、子どもたちがお互いの作品に興味を持って、これ何?すごいね!などと言い合う姿も。 ここではみんなが先生です。自分の得意なことをやっているので、自然とその道のプロになっていきます。私もやってみたい、教えて、と素直に伝え、言われた人も丁寧に教えてあげる。この交流、やりとりを通して、人との接し方や距離の取り方を学びます。私は、特に生きづらさを抱える子たちは、より多くの人と関わっていくことが大切だと思っています。人に頼ってもいいんだ、と身をもって体験することで、自分の苦手なこと、できないことを、周りのみんなと一緒に解決していく力を身につけられるからです。一人じゃできないかもしれないけど、みんなでやったらできるって、とっても素敵なことですよね、と伊藤さんは話します。今後は公募展への出展や企業との連携も考えながら、この活動が長く続くことを願う伊藤さん。アートラボブループラスは、絵を描きたい、工作をしたいという一人一人の気持ちを大事にしてくれる、温かい雰囲気がいっぱいの優しい空間です。アールブリュット、 ARTBRUT って、フランスの芸術家が考案した言葉で、フランス語のブリュットが気のまま、自然のままという意味であることから、一般的に日本語では気の芸術と訳されます。専門的な技法とは無縁に、既存の美術や伝統、流行などに左右されず、自身の内側から湧き上がる衝動のままに表現した芸術と解釈されています。写真が多数掲載されています。絵の具を器の中で手で混ぜて、満面の笑顔のお子さん、マジックインキタイプの絵の具を手に持ち、友達と創作中の男の子、筆でのびのびと大きな絵を描く男の子、伊藤さんに木の工作を手伝ってもらう男の子、丸めた白い粘土を夢中でくっつけている女の子、男の子が黄色い箱で作った制作物を興味深げに覗き込む女の子など、どの子も皆生き生きとしています。他にも、丹念に彩られたカラフルな作品や、楽しい心の内側が伝わってくるような絵、また、いくつものピストルが並べられた工作など、こだわりの作品の写真が掲載されています。
第58回豊田市民美術展、令和2年度。豊田市議会議長賞、応募点数397点、絵画、天秤と爆撃、沢拓郎さん、麻布在住。腕を組んでいる沢さんの写真が掲載されています。絵を描くことに出会い、自分の世界に色が生まれた。絵を描くことは苦手だった小学校6年生の時、スペインの画家サルバドール・ダリの絵を見て衝撃を受け、強い魅力を感じたという沢さん。自分の感情を表現するのに、言葉だけではどうしても限界があると感じていた沢さんにとって、表現する手段が絵を描くこととなるきっかけになりました。頭の中に浮かぶ構図は、その時の喜怒哀楽により様々に変化し、その瞬間瞬間をキャンバスに映し出していくことで作品が生み出されます。昨年初めて出展した作品が受賞した時のことを尋ねると、嬉しかったです。絵を描くことに出会ったことで自分の世界に色が生まれたので、と笑顔で話してくれました。沢さんは2019年10月からアートラボブループラスに参加。この場所はいろいろな年代の人がいて、いろいろな考え方を取り入れることができ、本当の美術、芸術を知れる場所だと思います。と話します。今後も絵を描き続け、音楽や文学も含め、自己を表現する手段を確立していくことが沢さんの目標です。 受賞作品の写真と北中学校に飾られている作品、北中学校校舎の写真が掲載されています。次の展覧会出展へ向けて対策を制作中。3枚の写真が掲載されています。1枚目、作品の写真。2枚目、山内さんが体を横にして顔を作品に近づけて制作している様子です。3枚目、山内さんが手を伸ばして作品の中央あたりを制作している様子です。2019年度愛知アール・ブリュット展優秀賞、絵画、三好市立北中学校ティーチャーズプロジェクト1-5、山内拓海さん、三好が丘さくら在住。じっと前を見つめ絵を描いている様子の山内さんの写真が掲載されています。自分の好きなことができる場所。絵を描くことは集中力の維持が必要ですと、一点に集中して絵を描き進める表情は真剣そのもの。この日も消しゴムを一度も使うことなく、20分ほどで似顔絵を完成させました。小学校入学前に近所の絵画教室へ通っていた山内さん。それ以降は特別描くことに携わることはありませんでしたが、中学1年生の美術の授業では、描いた絵を先生や友達が上手だねと褒めてくれたことを今でも覚えているといいます。中学2年生になると、昼の休憩時間に先生の似顔絵を描くようになり、45人の先生の似顔絵を集めた作品が優秀賞を受賞しました。絵を描くことは自分の唯一得意なことなので、賞をもらって嬉しかった。描くからには一生懸命、よりその人に似せられるように特徴を捉えて描きたい、と少し照れくさそうに話してくれました。伊藤先生に誘われて、2019年8月からアートラボブループラスに参加し始めた山内さんにとって、この場所は自分の好きなことができるとても楽しい場所。今は紙や割り箸を使った工作にも夢中で、数々の作品を生み出しています。受賞作品の写真と山内さんが作品を制作している様子の写真が掲載されています。アートラボブループラス。毎月最終日曜日午後1時から5時まで、サンライブ3階美術室にて、参加費は500円。お問い合わせは、アートラボブループラス事務局、久野真紀さんまで。電話 090-1588-1844。 8月にサンライブ1階ギャラリーにて展示会を開催予定。表現の豊かさや多様性をぜひ感じてください。アートラボブループラス代表、三好市立北中学校美術科非常勤講師の伊藤愛さんの写真が掲載されています。